H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について一緒に理解を深めていこうというコーナーです。ということで今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野雅音さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
で高野さん、今日はですね、実は今からお読みするメッセージにちょっとこう先週先々週と扱ってきたヤングケアラー問題、まあその日本のその社会的な問題だよねにちょっと相通ずる部分がありですね、今週もご紹介しましょう。国民民主党参議院議員伊藤孝也さん、今日はゲストコメンテーターで、
よろしくお願いします。
はい、で今日の内容なんですけども、こちら豊田市の正彦さんからいただいています。ゴールデンウィークの期間中どうしても東京に行かなければならなかったので、隣の娘さん家族からおじいさんおばあさんを面倒見てもらえないかという相談がありましたと。まあちょっとこのメッセージをですね、後でまた詳しく紹介していきますので、一曲挟んでからお話ししていきます。 H&A ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野雅音さん、そして国民民主党参議院議員伊藤孝也さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
今日なんですけども、こちら正彦さん豊田市の方からいただいたメッセージは、隣の娘さんご家族がまあ仲良しらしいんですけども、ゴールデンウィーク中ちょっとお出かけしなければならないので、おじいさんおばあさんの面倒を見てもらえないかと相談がありましたと。で3日間朝晩に玄関からのデイサービスの車の乗り降りを手伝ってほしいという内容だったと。でそのご家族があまりご近所付き合いなくて、まあうちがねご近所付き合いがあったので引き受けましたと。でうちのお母さんね、母親も実家の方で介護施設に通っていますし、 H&A ホールディングスヘルパーセッションを聞いて介護のサポートはしなければと思いましたので今回引き受けました。明日は我が身なので助け合いの頃大事にしたいと思いますということなんですけども、まずは高野さん、まあこういったその、まあ、介護というのはね、いつ誰にこうその介護をする側、介護される側になるか分からないっていうそのいつもの話とともに、まあやっぱりこう助け合うというか、
そうですね、前になんか俺話したことあるような気がするな、うん、心のバリアフリーっていうの、
うん、
日本の街ってこう上手に作られてるけど、うん、人の心がバリアフリーじゃないのでこういう助け合いがないですよね、うん、大事、これ素晴らしい、この人。
いやだからね、最近はもう隣に誰が住んでるかわからないとか、なんなら連絡先も知らないとか、いろんなことがある中で、なんかちょっと昔僕も子供の頃とかって、その隣に住んでる人も分かってたし家族も知ってたし、何かあったらなんかお土産持ってきたよとかいう話が全然普通にあった中で、
普通でしたよね、こういうことが。これ断られたりとか頼めないとか、なんて言うんだろう、核家族っていう言葉がなんか子供の頃小学校の時とか、こうこれからなるよっていうようなことが、ね、教科書が出てたような気がするけど、家族だけじゃなくって全てが核孤立っていう街になりましたよね。
いやでも核家族は教科書に載ってましたからね、本当にそういうのって。
でも家族だけじゃなくって全世帯が核家族みたいになっちゃったんですよ。
もうみんなが個々にね、うん、なってますかね、まあ、家によっては家の中で核になってる人もいっぱいいると思うんですけど、きっとね、ここ
あり得る ね
お父さん寂しい思いしてる方もたくさんいると思うんですけども、
そのうちなるやろな、
あ僕もなるなでそうじゃなくてそうじゃなくて、でも実際にでもそういうその支え合いというか、なんかこう付き合いこそ、それこそ今日ゲストコメンテーターに伊藤孝也さんをお迎えしてますけども、
さっきゲストコメンテーターのに孝也ちゃん喋らないじゃん、
なんかちょっとゲストコメンテーターで言うとドキドキしてるんですけど
でもなんかそういう2週にわたって先週まで話してきたヤングケアラー問題もなんかそういうところに相通ずるのかなと思ったり、
いやまさに今お二人の話聞いてて、最近ね子ども会が地域でできないんですって。
子供会ありましたね、
昔あってありましたよね、私たち
お菓子もらえた、
遠足行ったもの、
そう集会所に集まってなんかこう季節の行事に参加したあれができなくって、うん、あそうかと、みんなじゃあ子供会も必要なくなったのかなと思いきやそうじゃなくて、子供会のお役をする親たちが嫌がるんですって。
心狭
い、いやいやいや狭いっていうか、もう忙しいんですよ。
確かにきついか、でも確か、あそうか子供会って お父さんお母さんがその方が面倒見てくれて、なんかいろいろ企画してくれて、学校とはまだ別の付き合いがありましたよね。
そうです。だからそんな中でその暮らしに近いところでもちろん集まっているから、なんとかちゃんのお母さん最近姿見ないけどどうしたとか、なんとかちゃん病気になっちゃったんだってとかっていうのを共有し合いながら、別にそれがかわいそうとかかわいそうじゃないとかじゃなく、普通のこととして情報を共有したり助け合ったりしたっていう、そのつながりもない中でこのヤングケアラー問題っていうのが、その孤独孤立の中のね一つとして認識されているというのは本当その通りだと思いました。
うん、ヤングケアラーって孤立っていうところも出てくるんだな。
私だからあの孤独孤立対策推進法っていうのを法律で書いた時に、特出ししてヤングケアラー支援法を作るって書きましたからね。私の中では孤独孤立対策の中の一つ。
確かにさ、みんなこう人と関わることをすごく嫌がるもんね。俺も嫌だけどさ、
いやだから なんならちょっと近所付き合いが怖いって思いません、なんか
本当ですか、ね、私土手にとか作って近所配りますけど、
あの田舎だから
どこに住んでる同時に使う
それ俺も子供の頃隣がカレーライス、
確かにありましたよ。そうだ、全然あのドアノブになんかかかってることが全然ありましたけど、なんか最近はあの近所の人がなんかよくわかんないから、なできればエレベーターとかでもなんか違う階の人に会いたくなかったりとか、
うん、確かに、
知りたくない、知られたくない
っていうのはあるかも。
そうなんですか。
特に
いっぱい作っちゃったらどうするんですか。
特に、まあ、僕名古屋市内でマンション住んでるんですけど、みんな全然知らない関係ないところからブワッてそこに寄り集まってるわけだから、
ね、どんな人がいるか分かんないからちょっと怖いなっていうのはある。
で僕は昔、まあ、北海道の山奥で育ったから、隣もどこもずっと代々そこの家の人たちが住んでるわけですよ。だから隣は誰々さんで、ここは誰々さんっていうのはもうちょっとした町が家族みたいなところがあるんだけど、都会ってそれはないから、
普通に僕もおじいちゃんおばあちゃん家行った時に、さらにその隣のおじいちゃんおばあちゃんまでしてたんで、普通になんかこう挨拶もすれば、なんかこうあ元気とかってちょっと気を使うとかいうコミュニケーションがあったけど、
なんかその近所の付き合いがないのが良くないなと思って、うちは各施設で特に鳴海とか名湯は大きくやるかな、あの秋祭りとか春祭りをやって、あの全部タダで近所の人たち来てもらう、2、300人は来るかな。
なんかでもそれでね、そのまあ多分ね、僕施設のイメージで勝手に僕が思ってるだけかもしれないですけど、介護施設って最近どんどんどんどん増えてきて、でなんか立ってるなって思うじゃないですか。でそこにおじいちゃんとかおばあちゃんとかがずっといっぱいいるって思うと、多分介護施設のイメージってのもここに全然みんな思うことは違うと思うんですよ、うん、
あのね子供がねおじいちゃんおばあちゃんを見たことなくって、おじいちゃんおばあちゃん見て怖いっていう、
そうなるんですよねきっと、うん、いやそれが集まってると思うと、多分イメージ確かになんかなって思うところで、そのお祭りとかやられたりとか鯉のぼりとかで、なんか地域の方々とそこでそういうコミュニケーションあると、なんかまたイメージ変わるというか、
でやっぱり地域のそういう集まる場であったり、コミュニティの場であったり、もっと言ったら今度あの盆踊りを秋ぐらいに、今8月にやるとあのみんな暑くて死んじゃうんで、秋ぐらいにちょっと盆踊りやろうかと思って
本人が言う分にはいいですけど、なるほど、うん、
いや僕らも死ぬかもしれないじゃん、
心配になっちゃいますからね。
そう、だから秋にやろうかなと思って、そういうのをどんどんどんどんやって交流の場を増やそうと思ってやってるんだよね。
これちょっとリクエストあるんですけど。
何何、踊りたい？
いや私も踊りたい。
水着をやめてね。
ダンシングヒーローですねやっぱり、うん、名古屋だし
踊りは得意ですけど、あの、うん、こういう盆踊りに浴衣を着せてもらって行ったことがないっていう子どもたちいっぱいいるんですよ今。
あ、じゃあ浴衣ちょっとレンタルで借りといてそこで着替えれるようにする、
うん、だからあの私たちって小さい時にね、こう浴衣着せてもらっていつもとは違う格好でクラスの好きな男の子とかと会って、もう無性にドキドキしたりワクワクしたりした思い出ありませんか。
そういうことないよね今ね。
いやそうなんです。だからその、ね、お腹空いたとかご飯をとかっていうのは一生懸命やってくださるんですけどね、あの子ども食堂も本当にみんな食堂もすっごい嬉しいんですけど、うん、その文化的な体験というか、いあの思い出
だから縁日ね、
こういうのが意外とそのいわゆる本当に介護とかヤングケアラーになんか触れてくっていうか関係していくんですね。
でそういうところから交流が増えたり、またなんかいろいろ相談たりってことも出てくるでしょうし、だからやっぱり地域交流っていうのをやっぱり何かの形で作っていかないといけないなと思う。特に縁日みたいなのとか全然ないじゃない。
いやだから本当にそれでね、施設の方々も喜んでくれて、周りにそういうところがあるんだっていうご理解とコミュニケーションで子供が集まってきたりとかすれば本当にすごく
だから面白いです。
そうなんです。だから一人の子供に対して親だけ、うん、教師だけっていう時にもう逃げ場がなくなっちゃった子供たちがありとあらゆる大人と接点を持っていて、あの高野さんっておじさんもしかして相談したらなんか面白いこと言ってくれそうというか、
おっかない人じゃないんだみ
たいな、おっかない人、意外におっかない人じゃないんだっていうので
意外に逃げてかないです
ないやなんかちょっと今日はなんか違う視点で介護とかヤングケアについて考えるきっかけになって、いや面白かったですすごい。
あのこのメッセージにあるようなことって、うん、人と人のつながりの原点だと思う、うんうん、だからそういうのがやっぱり必要だよなってやっぱり思わせてくれたメッセージなので良かったですね。
さあ、タゴイイスね。
このように、今日は介護の話しましたから、介護についての話ありましたら、メッセージ送ってきてください。応募 ZIPFM ウェブサイトエントリーです。ツイッターでの参加、感想などお待ちしています。ぜひハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。メッセージ採用させていただきますと1000円分のクオカードをプレゼント。高野さん、そして国民民主党参議院議員、今日はゲストコメンテーター伊藤孝也さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高野さん、来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス、ヘルパーステーション。